今日恵みをいただく御言葉はエレミア書1章1節から3節です。先週まではイザヤ書の公開説教でしたけども、それが終わりまして本日からエレミア書に入っていきます。エレミア書の1章1節から3節。ベニヤミンの地アナトテにいた祭司の一人、ヒルキアの子エリミアの言葉。アモンの子ユダの王ヨシアの時代、その治世の第13年にエレミアに主の言葉があった。それはさらにヨシアの子ユダの王エホヤキムの時代にもあり、ヨシアの子ユダの王ゼデキアの第11年の終わりまで、すなわちその年の第5の月、エルサレムの民の捕囚の時までであった。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえます。主よ、本日よりこの預言者エミリアのエレミア、この書物からあなたの御言葉をいただき、私たちに必要な養いを得たいと願っております。どうかあなたが一人一人のそのあなたの御言葉に対するその絶望、そのしたい求める心、これにあなたが応えてくださいますように、また取り継ぐしもべの唇を清め、心重い体を清め、そしてあなたの御言葉を今この時代私たちに必要な言葉をあなたが与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。これからの一切がただあなたの栄光に満ち溢れた時、あなたの命の養いによって豊かに油したたる時でありますように、聖霊様助けてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。本日よりこの、エレミア書に入るわけですけども、エレミア書、聖書の中においては、大預言書というのが、イザヤ書から、イザヤ、エレミア、エゼキエルと、続いて、その後に、ダニエル、ホセアと、商業預言書と言われるものが、続くんですけども、そのような分類は、後の時代の、ギリシャ思考的な、分類の仕方ではあるんですが、もともとのヘブライ語の聖書においては、ヘブライ語の聖書は、旧約聖書だけで、トーラ、モーセ五書、それから、ヨシア記から始まる、預言書の、もろもろ、ネビームと呼ばれるもの、それから、その後に詩編や画家や、また歴代史も入っています。ケットビーム、諸書と呼ばれるところ、いわゆるユダヤの文学や、また、もろもろの、歌が入っていたり、詩や、歌が入っている、そのような書物に分けられるんですけども、この、預言書、イザヤの、次に、大体属するものです。ギリシャ語の聖書、七十人訳聖書においても、この、イザヤ書の次にこのエレミア書が出てくるんですが、時代がですね、イザヤの時代よりも、後の時代になっていきます。この、一章の二節に、そのどの時代にエレミアが活躍したかが書いてあるんですけども、ユダの王ヨシア、それから、ヨシアの子エホヤキムの時代にもあり、またゼデキアの第11年にもあり、でこの、王たちの名前を見るに、おそらく列王記の公開説教を受けられた皆さんは、とても暗い時代だ、もうユダヤにおいて、その南ユダ王国がもうすぐ終わる時代だ、もう人々が本当に邪悪な価値観に染められてしまって、そういう時代だ、読んだ方はわかるかもしれません。このユダの王ヨシアの時代に、その当時の13年にエレミアに主の言葉があった、2節にありますが、ヨシア、彼はこの南ユダ王国において最後の 良い王でした、ね、良い王としては、ね、最後に記された王、そしてこのヨシアの後はもう悪い王が続いて、で、まあ、ヨシアの子エホヤキム、ゼゼキヤ、など出てくるんですが、この中に、ね、わずか3ヶ月しか統治しなかったエホヤキンとか、まあ、その、ね、2人名前が記されてない王もまた挟まってはいるんですけども、とにかくそれらの時代、イスラエルが主の道を離れて、そして偶像礼拝に走り、あるいは、まあ、その時代に、即したなんか、バビロンに、服従しよう、いややっぱり、表向きは服従しておりながら裏では、ね、裏切ろうとか、ね、本当に政策的にもあるいは霊的にもコロコロ変わる根なし草のような、ね、時代でした。この時代、偽預言者たちもはびこりました。預言者エレミアはもう一貫して主の言葉を正しく伝えていたんですけど、しかし偽預言者たちはこの時代、人々が悔い改めもしないのに、その悪い行いを捨て去らないにもかかわらず、幸いの預言がする、あなたは神の民ですよ、このイスラエルが攻め落とされるなんてことはありえません、なぜなら神の民ですから、悔い改めもしないのにそういうことを預言して、けれどもエレミアは一貫して、もう悔い改めないならばこの町は滅んでしまう、バビロンによって攻め落とされてしまう、だから、それに準備しなさいって、そういうふうにエレミアは予言してるんですが、しかし時代の人々はエレミアの言ってることが何か、汚い、きつい、何が災いの予言だって、そういうふうにして本当に主の言葉をないがしろにして、そして自分自身の行いを改めようとしない、そういう時代における予言者がこのエレミアでした。エレミアというと何か悲しみの預言者、そういうイメージがあるんですけど、まさにですね、もう時代が時代で、そういう時代ですから、主の言葉を正しく伝えることにおいてはもう厳しい迫害が、なされる、でそのことを覚悟してエレミア預言するんですけども、けれども人々は受け入れてくれない、一部の人々は受け入れるんですけども、けれどもそのゆえにエレミアは、途中から、投獄されてしまったり、監禁された状態でもう主の言葉を伝えに行くということもままならない、けれども主の言葉は、決して封じられるということはないんですね。このエレミア書、まあ、誰が書いたか具体的には、記されていないんですけども、まあ、おそらくエレミアの、その、筆記者、初期であるバルクという人が、このエレミア書の中に 何度か登場します。そのバルクによってこのエレミアの予言した言葉を、その脇で、筆記して、それでこのエレミア書が書かれたのではないか、あるいはエレミア自身が書いたりしたのではないか、言われてますけども、このエレミアが、予言した言葉、例えばエレミア書の36章にですね、まあ、書いてあるんですけども、36章の、1節から4節ですね。ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年に、主からエレミアに次のような御言葉があった。あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわちヨシアの時代から今日まで、私がイスラエルとユダとすべての国々について、あなたに語った言葉を皆それに書き記せ、ユダの家は私が彼らに下そうと思っているすべての災いを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない、そうすれば私も彼らの咎と罪とを許すことができる。それでエレミアはネリアの子バルクを呼んだ。バルクはエレミアの口述に従って彼に語られた主の言葉をことごとく巻物に書き記した。で、まあ、この時もうすでにエレミアは閉じ込められて、ご説明すると、私はもう閉じ込められているから主の宮に行けない、でそれであなたがこの、言葉を携えていって、それを主の宮で宣言しなさい、バルクにエレミアが、命じて、そしてバルクはその通りのことをするんですけども、その言葉を聞いて、人々は それを聞いて、ね、ある人々は、これは大変だって、ね、これから、ね、主の裁きが下るかもしれない、恐れおのえた人たちもおりました。けれども、大多数の人々、特にこの、ね、王宮の中において、ね、権力を振るっている人たちの耳、心には響きませんでした。耳には届いたんですけども、けれども、ね、心には、ね、届かなかったんです。この36章の23節を見ますと、まあ、この、朗読されるたびに、このせっかく、ね、エリメの口から語られて、バルクの筆記されたその巻物、その巻物は、もうそれを裂いては暖炉の火の中に投げ入れてしまって、で、ね、24節は王も、彼のすべての家来たちも、これらのすべての言葉を聞きながら恐れようともせず、衣を裂こうともしなかった。でまあ、このようにして、当時の王は、この預言者の言葉、主の預言の言葉を聞きながら、聞いておりながら、ね、それに対して衣を裂こうとしない、心を、ね、引き裂いて悲しもうという姿勢すら見せない。で結局、ね、その時代の、彼ら自身が災いを被ることになってしまうんですね。で、ね、さらに、27節見ますと、27節以降、王があの巻物、バルクがエレミアの口実で書き記した言葉を焼いて後、エレミアに次のような主の言葉があった。あなたは再びもう一つの巻物を取り、ユダの王エホヤキムが焼いた 先の巻物にあった先の言葉を残らずそれに書き記せ。ユダの王エホヤキムについてはこう言え。主はこう仰せられる。あなたはこの巻物を焼いて言った。あなたはなぜバビロンの王は必ず来てこの国を滅ぼし、ここから人間も家畜も絶やすと書いたのか、と。それゆえ、主はユダの王エホヤキムについてこう仰せられる。彼には、ダビデの王座につくものがなくなり、彼の屍は捨てられて、昼は暑さに、夜は寒さにさらされる。私は彼とその子孫、その家来たちを、彼らの咎のゆえに罰し、彼らとエルサレムの住民とユダの人々に、彼らが聞かなかったが、私が彼らに告げたあのすべての災いをもたらす。エレミアはもう一つの巻物を取り、それをネリアの子、初期バルクに与えた。彼はエレミアの口述により、ユダの王、エホヤキムが火で焼いたあの書物の言葉を残らず書き記した。さらにこれと同じような、多くの言葉もそれに書き加えた。アメン、ね、聖書が焼かれる、これは本当に、ね、このエレミアの時代からもうずっとあったんですね、その後も後の時代も、ね、現在も聖書が焼かれる、ね、神の言葉が焼かれるということは多々あるんですけど、しかしじゃあ人間が神の言葉を、ね、もう邪魔だと言って焼いたところでそれがなくなるかというと、そんなことは決してないんですね。むしろ焼いた張本人の方が逆に災いという炎で焼かれてしまう。このエホヤキン、確かにこの彼らからもうダビデの王座につくものがなくなりと、あるその予言の言葉の通りに彼らからもう王権は取り上げられてしまって、そして、ね、もうバビロン捕囚の時に連れて行かれてひどい目に遭うんですけども、しかしこの神の言葉を、ね、恐れた人々、そのような人々はほんのわずかではあるんですけど、しかしその時代にはおりました。主の言葉を脈々と、ね、受け継がせていって御言葉を、ね、しっかりと覚え込ませていった、ね、その時代、まだこの時代エザラは、ね、生まれていないか、あるいは赤ちゃんだったか、ね、もうその時から、ね、しっかりとエザラに御言葉を 口移しで伝えて、心に刻みつけさせて、もう旧約のトーラーから、ね、ケトブユ、ネビーム、ね、全てを暗記させる、ね、そういう人たちの中には、ね、しっかりといて、そして彼らが、ね、バビロン捕囚で連れて行かれた時、しっかりとこの頭の中に、ね、心の中に御言葉が記されて、それを持って、ね、行ったんですね。ネヘミヤも、これエレミヤも、この初め書いた言葉は焼かれてしまった。もう一度書いた 紙が、ね、焼かれてしまった、あもうどうしよう、復旧できない、いやそんなことないんですね。しっかりと主はエレミアの心の内に御言葉を、ね、刻んでおられたので、もう焼かれてもまたもう一つ、ね、同じ主の言葉を、いやむしろバージョンアップするんですね。この32節見ますと、エレミアは、ね、もう一つの焼き物を取って、それをネリアの子初期バルクに与えた。彼はエレミアの口実によりユダの王エホヤキムが火で焼いたあの書物の言葉を残らず書き記した。さらにこれと同じような多くの言葉もそれに書き加えた。アメン。皆さん、聖書は残るんです。永遠に。それも、ね、ありありともっとはっきりとした形で人々の目にさらされていきます。このエレミアの言葉は、あのたかだかエホヤキムという王が焼いたからといってもうそれでおしまいという類のものではなく、しっかりと人の心の内に、思いの内に刻み込まれて、そしてさらにありありとした形で現れる。人は滅びますけれども、主の言葉は滅ぼされることはありません。このようにして、エレミアのその言葉は、バルクやまたその他の人々の手によって、おそらく書き記されていたんですけども、でこのエレミア書の全体はですね、全体を見ますに、順番通りには並んでないんですね。あるところまで行って、でそれで、バビロン捕囚の事件があった。でバビロン捕囚の、ね、後の事件があったけれども、またさらに、ね、バビロン捕囚の前の事件に戻って、そしてその時から続いてこれこれこれの事件があって、ね、そういうふうに続いたりすることがあります。皆さん、ヘブライ式思考はですね、必ずしも時代順番に並んでいるとは限らないんですね。A があり、ね、B があり、C があり、そして、ね、B' があり、A' があって、ね、そして神様の伝えたいことを、ね、全体を構成して、神様の意図、ね、それを、解析していくのが、ね、今皆さん、公園ユニバーシティの、ね、ジャパンラーニングセンターで並んでる手法、学んでる手法ですね。これを聞いてる方で、興味ある方はぜひ、ね、参加してください。この、ね、ヘブライ思考に基づいて、神様がこの時代一体何を伝えたいのか、いやこの時代のみならず現在の私たちに何を伝えたいのか、ね、このエレミア書の全体を、ね、まず当然統合的に見て、そしてこの全体からあっちこっちを、ね、御言葉の前の方も後ろの方も、あるいはこのエレミア書、ね、時代のあっちこっちを行ったり来たりしながら、神様の言われたいことを、ね、それを全体的で、ね、表していっております、ね、これ関心言博士は当然、統一の統に全体の全、そういうふうに言っておりましたけども、全体を、ね、見てあっちからこっちから、ね、行ったり来たり、ね、このエレミアも、ね、時代の、大まか時代順に並んではいるんですけども、しかし、ね、あの時に実はこれこれのことだった、バビロン捕囚の直前に実はこれこれのことがあった、そういうことが示されています。エレミア書全体的に見ると、ね、暗い雰囲気ではあるんですけど、しかし、将来と希望の計画の約束があり、またメシアの予言があり、そして新契約の予言があるんですね。聖書は 旧契約聖書と新契約聖書に分かれております。いつまでも旧契約にこだわっていては、そのイエス・キリストの贖いが見ることはできません。新契約がイエス・キリストとして始まっていく、本当に将来と希望の計画が、このバビロン捕囚という最も暗い時代の中において、それが与えられ約束されている。どういう人に与えられるのか、これね、このエレミア書のみならず、もう預言書を通して全体的に語られていることは、主の言葉に忠実にありなさい、従順しなさい、するならばその人はやがては、ね、栄えることができる。これ預言書のみならず、聖書全体、旧約聖書全体を通して語られているメッセージですね。エレミア書においても、ね、そうです。エレミア、その活躍した時代、ヨシア王の、ね、治世の第13年から始まりました、ね、そこから、ね、王様がエホアハズや、ね、エホヤキム、ゼデキアと 変わって、そしてゼテキアの時にエルサレム陥落があり、そしてエレミアはその時、ちょうどゼテキアによってもう監禁されて牢屋の中に閉じ込められていたんですけど、しかしその時に解放されて、バビロンの、その、高官から特別待遇を受けるんですね。まあ、きっとエレミアがもう前々からバビロンに降伏しなさいって、そういうふうに進めていたにもかかわらず、ね、それがなされていなかった。まあ、おそらくそういうことで、ね、バビロンの高官に好感を持たれたのかもしれません。けれども、その後、エレミアはさらにですね、エジプトの方に行こうという人々によって強制的にエジプトに連れて行かれてしまう、というところがあって、そうして、確かにこの、エレミア書の一章のところ、この時代的にはヨシアの時代から、まあ、3章の一番最後のところ、その年の第5の月、エルサレムの民の捕囚の時までであった、書いてあるんですけども、まあ、ですから時代的には、ヨシアの治世の第13年、それ BC627 年ですけども、紀元前の627年が、ちょうどこのエレミアに主の言葉が初めてあった年。で、それから、バビロン捕囚でエルサレム陥落といえば BC586 年です。この BC586 年と、BC627 年、その差は41年間ですね。まあ、ですからエレミア、この主から最初の証明を受けたときは、私は若者で、ということを言ってました。まあ、おそらく20歳ぐらいだったと思われるんですけども、けれども、その、20歳から、およそ41年間、いや、バビロン捕囚が、紀元で686年ですが、その後も、エレミアはさらに活動してるんですね。エジプトに強制的に連行されていった、そのエジプトの地においても、エレミアは、なおもその預言者としての活動をしていた。ですから、エレミア、まあ、61歳ぐらいまでで、終わったわけじゃないんです。さらに70歳、まあ、もしかしたら80歳ぐらいまで生きたかもしれません。とにかくずっと、主の言葉を語り続けていたんです。その当時の時代、もう本当に人々は、もうどんどん人の心が悪くなっていって、ヨシアというせっかく良い王様の時代、も生きたにもかかわらず、しかしその後もどんどん人の心は堕落していく、主の御言葉から離れていく、そしてついにエルサレムが陥落して神殿が破壊され、もうイスラエルの人々にとってはありえないと思っていたことが実現して、いや、しかしエレミアはあらかじめ主の言葉を伝えていました。あなた方がそんな、頑固に主の言葉から離れて、そういう表面的に薄っぺらいことばっかり続けていると、やがては神殿も破壊されてしまいますよ。エルサレムは陥落して、あなた方はバビロンに強制連行されますよ。あらかじめエレミアも何度も何度も伝えていたんです。けれども人々が聞かなかった。で、それで結局、それが実現してしまって、まあ、ついにエルサレムが陥落してしまった。多くの王たち、エレミアを迫害してきたかもしれません。けれども結局残ったのはエレミアの方だったんですね。エレミアは、もうある時はもう水が枯れた井戸の中に、もう吊るして下ろされて、それでもう腰ぐらいまで、もう泥が迫って、もう少し下ろされてしまえば、窒息死してしまうような、そんな危機的な状況まであったことが、エレミア書の中にあるんですけども、それでもなお、主は主の言葉を正しく伝える人を、主の言葉を正しく伝えるゆえに生き残し、そして、主の預言者として用いられるんです。まあ、エレミアとしては時代が悪かったでしょうね。本当に、エレミア自身としては主の言葉を、正しく伝えたらもう人々があからさまに、迫害する、そんなことは分かりきってる、だから口を閉ざしたい、けれども閉ざしているならば、もうその主の言葉が火のように内側で燃え上がって、もう骨を焼き尽くして、ちょっともう我慢できないということで、まあ、それで、エルミア自身のその嘆きの言葉もまた、このエルミア書の中にあるんですね。これ、預言書としては非常に、まあ、ユニークな、ところです。通常、その他の預言書においては、預言者本人が、どう、 行動したか、ね、どう思ったか、ね、時代的にどういうふうに預言者が取り扱われたか、ね、それ、珍しいんですね。まあ、ヨナ書においては、ね、それはあるんですけども、エレミアも同様に、ね、この確かに主の言葉を伝えます、ね、エレミア書の中に主はこう仰せられる、主の御告げ、そういう言葉多々あるんですけども、それと同時にこのエレミア書の中には、ね、エレミア自身がどう感じたか、ね、どう思ったか、ね、私はってエレミア自身が、ね、一人称で語る、ところが、ね、もう早速の1章4節から、ね、あるんですね。そして、ね、エレミア自身がどう感じたのか、そして感じて、感じた結果、主はどう語られたのか。ですから、ね、預言者というものは、大体その時代、当時のイスラエルという国に対して使わされてた言葉が、まあ、それが、まあ、大体主流で、ね、メインなんですけど、しかし、エレミア自身が、ね、語った、エレミア自身が感じたこと、そして、エレミア個人について、その生活について、エレミアが何か取引をしたというところも、ね、書いてあるんですね。そういうところまで書いてる預言書は、ね、非常に珍しいものです。であるからには、ね、本当にエレミア個人の生活密着型の、ね、預言書でもあるわけですね。現在を生きる私たちも本当に御言葉を生活密着型にするべきです。確かに皆さん、ね、公の活動を、ね、本当に主の宮において時代のために国のために祈るということ、ね、それもすること、それは皆さんの役割ではあるんですけど、しかしそれと同時に皆さんの日々の生活において、ね、本当に生活や、ね、もう掃除とか洗濯とか食べ物について、ね、あるいは仕事について子供との関係、親子関係において、ね、それにおいても皆さんは主との関わり、主の御言葉との関わり、ね、それをしっかりと握りしめるべきですね。クリスチャンは何も主日だけがクリスチャンだけではないんです、ね、月曜日も火曜日も、ね、その週の日々も皆さんは神様との関わりで生きております。そういう意味で本当に神様との清純な交わり、主の言葉に忠実であろうとする人のその労苦、その苦悩をこのエレミア書の中にたくさん記されています。時代がどうであれ、主の言葉に真実に生きようとする人が、ね、どんな苦しみをするか、それがこのエレミア書の中に書いてあります。ですからこのエレミア書、当時の時代の歴史的なことを、それについての、まあ、歴史書ではないんですね。むしろ皆さん一人一人が個人個人に、このエレミアがどう感じたか、どう主と会話したか、主に対してもう本当にある時は激しくもう祈って、それに対して主がいかに答えてくださったか。結局エレミアは守られて、結局エレミアは長生きして、主の働きをたくさんできました。まあ、もっともエレミアが、ね、何歳まで生きて、どのように死んだかは、それはわからないんですけども、しかし少なくとも、主と関わりを持ちながら、そして主の言葉を正確に伝えながら歩む人は、必ず、ね、どんな、際どい目にあったとしても、必ず主が、ね、その人に目を留めておられて守ってくださって、そしてさらに主の働きを、ね、成してくださる、ね、そのことを本当に私たちもこのエレミア書から知ることができます。この、ね、エレミア、まあ、大体、ね、初めの方からはこのヨシア王の時代ですね、それについて予言がされ、さらに時代が下って、ねまあ、1章から6章ぐらいまではだいたいヨシア王の時代で、7章ぐらいからですね、特にもう神殿においてもう手厳しい、ね、主からのその警告をエレミアが発していく、ね、おそらく、ね、エホヤキム王、ね、エホヤキンの時代、に続いて、そして、ねまあ、ゼデキアに対しての、ね、予言の言葉、がありで、そして、まあ、バビロン捕囚の予言が、まあ、大体この、ね、エレミア書の、ね、25章ぐらいまで続くんですが、で26章以降ですね、エレミアのその、ね、人生の後半の事件について諸々書かれてあります。エレミアに対する迫害があり、また、ね、バビロンに対して服従しなさいって、ね、その主の言葉を伝え、しかしそれに対して人々の反発があり、でバビロン捕囚のもう直前、 人々が相変わらず、もう偶像崇拝や不貧困や、ね、そういったことを飲み食いしてけれども、ね、エレミアしか分かっていないような、ね、そういう状況、ね、タイタニック号でもう氷山にぶつかって船がもう沈む以外にないにもかかわらず人々がなんかシャンパンを飲んで、ね、どんちゃん騒ぎしているような、そういう中において、ね、エレミアが語っている、ね、そういう状況において、けれどもそのバビロン捕囚の向こう側にメシアの予言があり、将来と希望があなた方に約束されているって、あなた方がもし、ね、主の言葉を熱心に、ね、尋ねて求めるならば、ね、あなた方によって主は見出される、そのような幸いの予言が、ね、あります。そして、まあさらに46章以降ですね、このエレミアの、ね、諸外国に対しての予言、ね、バビロンやエジプトや、ね、またペリシテに対する予言、ね、イザヤも、ね、同様の予言を、ね、諸外国に対する予言がありましたけれども、46章以降にそれがあり、そして、ね、最後の52章、時代が、ね、再び、このイスラエルの南ユダ王国の最後の、ね、王の、ね、ゼゼキヤの時代に戻ったかのように見えて、しかしそのゼゼキヤの、ね、子供たち、その孫たち、彼らがこのバビロンという遠隔のその囚われの地において、ね、幸いを得て、そしてバビロン捕囚の終わりを予告する、ね、その言葉でこのエレミア書は閉じております。この、ね、エレミア書から本当に予言として歴史として見ること、それは確かに、ね、興味深いものではあるんですけども、しかし皆さん個人個人、ね、主の御言葉を握りしめて、そしてそれを正しく世に対して発していく預言者としてのその生活、その陥りがちな苦しみ、そしてそれに対する慰め、希望、それがこのエレミア書の中には詰まっております。どうか皆さんはこれから始まるこのエレミア書の公開説教から多くの恵みを受けていただければと願って祈りに覚えております。どうか皆さんもこの時代、本当にバビロン捕囚の直前のような、ね、人々が大敗し、暗闇のような時代において、しっかりと正しく、まっすぐに御言葉を語る者として、この時代に光り輝いて、生きて、後の時代を受け継いでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、今いただきました、これらの御言葉をもとに、それぞれ一人一人が主の御前に進み出て、それぞれの祈りを捧げる時を持ちたいと思います。捕らえ移されて37年目の第12の月の25日に、バビロンの王エビル・メルダクは彼が即位した年のうちにユダの王エフヤキンを釈放し、国屋から出し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間いつも王の前で食事をした。彼の生活費は死ぬ日まで、その一生の間、日々の分をいつもバビロンの王から支給されていた。この言葉をもってエレミア書が終わるところに希望を見出します。本当に暗い暗黒の時代、人々がどんどん主の言葉から離れ、ヨシア王が死んだ後に時代が奈落へと落ちていってしまった、そのバビロンの時代、本当にエレミアが活躍したその時代、そこに思いを馳せます。そしてその時代、凛々しく御言葉を曲げることなく伝えた預言者エレミアを覚えます。本当に今私たちもこの時代の中において凛々しく御言葉をまっすぐに語る しもべとしてあなたが私たちを立ててくださいますようにとよろしくお願いいたします。エレミアも最初は年若い、そして本当に足りない青年でしたが、しかしあなたの御言葉を伝えていくに本当に立派にその務めを果たしていきました。私たちも主よ、死に至るまで忠実にあなたの言葉を伝えるものとしてくださいますように。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。アーメン。主よ、このフィラデルフィアにある教会に対して、本当にかのエレミアの時代のような、そのような自称ユダヤ人たち、けれども実はサタンの会社に属する者たちに苦しめられて、しかしあなたの御言葉を忍耐して守ったそのフィラデルフィアの教会の生徒たちには、地上に住む者たちに試みるために全世界に来ようとしている試練の時には守ろうと約束されていることを覚えます。本当に私たちも今この時代、あなたの言葉を忠実に守ることができる私たちでありますように、どうか助けてください。あなたがこれからのこのエレミア書の公開説教を守り導いてくださることを信じ感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。